5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, じゃあ今回はイギリス旅行記の後半ということでよろしくお願いします。
お願いします。
まあ連休中にねイギリスのダーウィンを巡る旅って言ってきましたけども、今回もあのビデオポッドキャストということでその時撮った写真を、まあ、静止画で送っておりますんでぜひご覧ください。
はい。
後半ということでダーウィンがそのケンブリッジ大学卒業してビーグル号の世界一周の旅が5年近くに及んだんだけど、もうそこで頭角を現したと、ナチュラリストとしてね。で帰ってきたらプチ有名人みたいになってて、もうダーウィンはもう研究者になろうと志して、でダーウィン帰ってきた後はまたケンブリッジに住んだり、あとはロンドンに住んだりしてたのね、1、2年とか、
うん、
でその間に結婚して子供も生まれてみたいな感じだったんだけど、当時のロンドンがなんかこう産業革命で工場たくさんあったからか分かんないけど、この煤煙っていうの、工場の煙がすごいらしく、すごかったらしくて、
ガの進化
ね、うん、そうそう、あれに関係するよね。だからあれもなんか話複雑だけどね、そのだから工場の煙でなんか壁がすすでね黒くなっちゃうみたいな。で今そこ行ったんだけど、ロンドンのねダーウィンが昔住んでましたみたいな場所で行ったんやけど、今は綺麗やで、
さすが先進国、
空気綺麗なんやけど、当時はその煙がもくもくしていたと。その白かった蛾がね、大霜降り枝尺っていうのが黒いタイプが増えたっていうんやけど、
はい、
蛾は壁には止まらんや、はい、木に止まってるやん、
はいはい、
だから木が黒くなるかなっていう話とかあるのよ。でもその木が黒くなったんじゃなくて、あの木に苔がついてるやん、センタイ類で、
はい、
桜の木とかについてるやん、あれ白っぽいやん、
はいはい、
梅煙の影響でその苔が剥がれ落ちちゃったと、
うん、
で木の幹は黒っぽいやん、
はいはい、
だからそれに適応したのかなとかいう説もあったりして、
なるほどなるほど、
だからよくわからない。だけどまあその白いタイプが多かったのが黒いタイプが増えたっていうのは事実なんやけど、まあ、白いタイプがゼロにはなってないとかね、
うん、
まあ、そんな面白い研究、まあ、歴史的な研究もあるんだけど、結局ダーウィンはもうちょっと田舎に住みたいって言って、ダウンハウス、これもねダウンっていう村というか場所の名前なんだけどね、でそれを通称ダウンハウスというところに引っ越しましたと、
うん、
で今はこれはまあ観光地になっていて、僕ね、大学院生の時に一度行ったことあるんですよ、12年前。
マジっすか。
それ以来でしたけどね、その時はね、まさか自分がこんなね研究者になって本書いてるとは想像できませんでしたけどね。
おお、感慨深いっすね。
いや人生わからんよないもんで、ほんま前回そのケンブリッジ大学の時ね、ダーウィンが虫捕りしてたって言ってたけど、虫捕り仲間とかいたらしいんだけど、この人がまさか将来歴史に名を残す科学者になるとは思えへんや、うん、一大学生虫や、
はい、
人生わからんなと思いましたけどね。でこのダウンハウス行ったらね、まあ、観光地にはな、そのなんか世界遺産というか、まあ、その文化遺産みたいになっていて、
うん、
まあ、こう保存されていると、
はい、
でもおしゃれだよね、イギリスおしゃれ、
なるほど、
いろいろ。
これどうなんですかね、その日本人は西洋の建物とか見たらうーってなるじゃないですか、
うん、
これ現地の人はでもそういうとこ住んでんじゃないですか、
あ
現地の人がそれ見た時にうわ古っていうだけかもしれないですよ。そうワンチャンあります
よ、ね、どうなんだろうね。で家の外観はこんな感じで、これね外観今あんまり綺麗じゃなくて、
うん、
なんでそういう印象があるかというと、このねダウンハウスのこの壁によく有名な、まあ、よく見る写真とかはツタってあるやん、あの壁沿いにこう吊る植物か、
はい、
はうじゃない、
はいはい、
でそれが結構美しいと、
うん、
でダーウィン の, その最後のおじいさんの写真とかもその家の前で壁にこうツタが張っているような風景と写真がね残されていて、このダウンハウスといった言えばツタがこう覆われている雰囲気がいいんやけど、なんかそのツタがあると家の壁がなんかちょっとこう悪いらしい、ダメージを与えてるらしくて、
うん、
今ツタをこう枯らしちゃってる、
なるほど、
であんま見てくれは良くないんですけど、まあこんなんお屋敷だよね、これももう、まあ、まあ金持ちの家ですわ、
うん、
で家から外を見るとこんな感じで、この庭があるんだけど、庭とか畑あるんだけど、まあ、全部自分のあれなんですわ。
おお、これ広いっすね。
広い、もう全部自分の土地です。
なるほど。
でこの花壇みたいのはあるんだけど、その奥さんのエマがなんか当時もねこういった6深くこう花壇作って自分の好きな花とかを植えていたと。まあそれ当時の再現してるやろうけどね。でこの建物は何でしょうか。
これガチで当てに行っちゃっていいですか。
はい。
鳩の家
いいですね。欲しかったです、
ね、欲しい。
鳩小屋はね、はい、どこに建てられたか分かんないけど今残ってないらしいです。
お
でこれあのね植物小屋だね。
あ、
まあ温室ですわ。
はいはいはい。
まあビニールハウスではないんだけど、まあ、ガラスでこう太陽が当たってこう暖かくなると。
当時からこういう部屋ってあったんですかね。農業とかこういう今だったらビニールハウスとか。
今ビニールハウスだよね。大変だよね、うん、このガラスで作ったりするのね、は
い、なんか独自で作ったのか元々あったノウハウを持ってきたのかとか。
まあそのノウハウ自体はあったんだけど、この作ったのは ダーウィンが作った。あ、増築したわけ。
なるほどなるほど。
まあ作らせたんでしょうけどね。でというのもまあいろんな植物買ってると。で今は展示してあるんだけど、まあ、当時のダーウィンがおそらく実験で使っていた植物をいろいろ植えていたんでしょうねと。
うん。
でダーウィンその食虫植物の研究とかもしてたのよ。
モウセンゴケ。
モウセンゴケとか、
ハエトリソウ。
そう、これ、ハエトリソウとね、言われている。まあ、イギリスにもあるんでしょうね、あの、モウセンゴケとか。
はいはい。
そういうのびっくりして、まあ、それでも本、一冊書いていると。であとは、ランの仲間ね。で、ランもいろんな種類があって、ダミアン、主に、そのイギリスに生えているランのね、その、土着のランを、こう、何十種類も調べていたんやけど、ランって、こう、世界中に分布してるじゃん。
はい、
で特に熱帯のランって有名で、それをこうだから海外から持ってきたのを、ね、イギリス寒いからさ、こういう温室とかないと枯れちゃうじゃない、
うん、
でも温室があればこうやって栽培できていろんな観察をしたと。
これちなみにですけど世話すごい大変じゃないですか。オンリーでやってたんですか。
いや
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 何人もいます。
No.
そのなんていうかなお手伝いさんというかね。
なるほどなるほど。
うん、
もう雇ってると。
もう雇ってる人も複数です、
まあ、じゃないと育てらんないですよね、
うん、だから畑をね耕したり、料理はエマが作ってたのが、まあ料理もどうだっただろうね。だから子供の世話とか、まあ、子供いっぱいいたからさ、それ一人じゃできないと。
はいはいはいはい、
うん、だからそれは金持ちだったっていう話ですよ、ね、
うーん。
でこれもね芝生の上に再現されている、これはね芝生実験とか言われている、なんか何センチか何センチって区画を決めて、これいくつも用意して、
うんうん、
で植物をこう何種類か入れてちゃんと育つかどうか、特に、うん、あの複数の種類を入れた方がみんなよく育つみたいな、多様性があった方がいいんじゃないかみたいなことを言ってるわけよ。かなり生態学としてももう先行ってってることを結構書き残している。
今でもだいぶその多様性がいいみたいなのって、
まあねホットなトピックでしょ、
はい、じゃないですか、
うん、でダーウィンマジでオリジナルではなくて、まあ、確かに、まあ、先駆者みたいな人この辺に関してはいたみたいだけど、その実験を真似て自分でもやってみたみたいな
ね。なるほどなるほど。
例えば農業だったらね、その複数の種類を混ぜてその混作っていうのかな、混作とは言うかな、
なんだっけ、混合農業じゃないですか。
どうかな、そのね伝統的にそういった農業ってあったと思うけどね、今画一化されてるじゃない、一つの畑には一つの品種みたいなね。
あれそうでしたっけ、割とあれじゃないですか、輪作みたいなものって
輪作はあれじゃん、同じ年にあの別の季節を変えるってことか。
輪作はだからあの畑と田んぼの輪作みたいな、あれそうじゃないですか、デンバタリンカム、なんかちょっと忘れましたけど
、はい、そうだから今はその見直されてはきてるけども、基本的に例えばアメリカとかでやってる大規模農業はもう全部バーン、大豆だったら大豆バーンってやるよ。
確かに、
まあ、日本だったら、まあ、田んぼだったら田んぼで同じ品種をバーンって育てるけど、
はいはい、あちょっとあのあれですね、だから一緒に植えるってことですねこれね、
うんうん、
はいはい、
そうだね、した方がいいんじゃないかみたいのは、まあ、農業でもそういった応用上でも重要だし、まあ、生物の、ね、多様性 その共存とか考えても重要だけど、まあ、これはその当時の実験の様子を再現しているような、ね、芝生にこう区画作ってみたいな実験をしていたと、う
ん、なんか牧草とかだったらいまだにイネ科の植物とマメ科の植物を一緒に植えて牛さんが食べてちょうどいいみたい
い
なんかそういうのありますよ。
あ、なるほどね、マメ科があるとね根粒菌がある
からとかそういうのいろいろです。
なるほどね。でこれが有名なサンドウォークと言われる で、これもあの家のすぐ近くなんだけど、まあ、いわゆる散歩道です。
お
ダーウィンの。
なるほど。
毎日日課で、まあ、1日に何度かね、こうお昼ご飯の後とか散歩していたと。
これそんなんで有名なんですか。
でこのサンドウォークと呼ばれるんだけど、サンドがまあ砂じゃなくて砂利なんだと思う、英語で。英語の意味はで砂利がこう敷き詰めてあって、まあ、それも自分でやったと。まあまあやってもらったんでしょうけど、
うん、
でそのまあダーウィンが日課で歩いていたっていうのも有名だし、そのうちにね、こう日課だからそういう健康のためとかじゃなくて、こう歩きながらいろんなアイデアを考えていたという。
ああ、なるほど、なるほど。
試作していた。
はいはいはい、
あの京都の哲学の道みたいな、
知らない。
京都のね、銀閣寺の近くに哲学の道ってあって、その琵琶湖の疎水ってあるのよ。琵琶湖から水引いてきた水路が、まあ、水路みたいのがあって、はい、川じゃないんだけどね、そういう人工的な。でその桜が植えてあるんだよ、道沿いに、
はい、
で車が通れないの細い道で、その哲学者のね、京都の人がなんかこう歩きながらいろいろ考えたっていうのが哲学の道と呼ばれている。まあ今は観光地なんやけど、ダーウィンのこのサンドウォークはもう自宅やからね。
なるほど、なるほど。
自分専用のその哲学の道みたいのがこのサンドウォークと呼ばれているところですね。
ノリさんも歩きました？
歩きました。
アイデア出てきたんじゃないですか？
アイデアどころじゃなくてね、もう興奮してしまって試作じゃなかったですね。興奮して、うん、まあ写真とか撮ってて、
はいはいはいはい、
落ち着きなかったです。
なるほど、なるほど。むしろもう、うん、わーみたいな、
わーしてました。
なるほど、なるほど。
でこれがそのダウンハウス近く、もう本当歩いて5分のところに、まあダウンはね、まあ今ちょっと町にはなっていて、こうイギリスだからパブってあるね。まあ日本でいう居酒屋なんだろうけど、
うん、
まあ、ビールを飲むんでしょうね。
どうですかイギリスのビールは。
ビール薄いっすね。
薄い。
日本のビールみたい。
日本のビールと比べて美味しかったかどう
ですか。同じくらい。
あ、同じくらいですか。
でもね、日本のビールってアサヒビールもキリンビールも
スーパードライ、
まああんな感じなのよ。こう薄めでこうごくごく飲める。
濃いビールって何すか。
濃いのはね、
ちょっと僕はあんまビール飲まないんで、ちょっと全然分かんないですけど、
今流行りなのは IPA とか、すごいなんかこう、
何すか何すか、
味が濃いというか
強い、 iPS 細胞みたいなIPA って初めて聞きました
よ
僕。
IPA もね、何の略かというとインディアンペールエールか。
あ、エールね。
インディアンはそのインドってことなんだけど、
うん、
そのイギリス人がね、インドにまあ、植民地だった
よ、東インド会社みたいな、
あって大英帝国だった、
はいはいはいはい、
でもそのビールイギリスで作ってたから、インドでビール飲めへんよ。でもどうしても飲みたいやん、
はいはい、
でもイギリスで作ったの、まあ、当時船しかないから、
はい、
樽とかでねビール運んだら、まあ、そのダメになっちゃうと、
はい、
時間かかるから、
そりゃ
だからなんかこう度数とか強くすれば大丈夫なんじゃないかっていうので、その度数もちょっと強いし味も強いインディアンペールエールっていうのを作ったとまことしやかによく言われている。
なるほど、なるほど。
けどそういうのは味が濃いんだけど、まあアメリカとかでは流行ってて、もちろんイギリスとかでは流行ってたんだけど、基本はその薄いビールを。で日本のビールだと、ごめんビールの話長くなっちゃうけど、キンキンに冷やすやん。
キンキン、あ、冷やさないって言いますよね。なんか
あんまね、そんなに冷えてない。
どっかヨーロッパの国で水よりもビールの方が安い国ありますよね。なんかどこやら忘れましたけど、なんかそれくらいビールの、イギリスも結構飲む
し、いやみんなね、やっぱ文化として日曜日とかね、昼間にこうみんな飲んでる。男も女。
それは勤務中ではないですよね、さすがに。
勤務中ではないね、
うん、
でイギリスで濃いビールといえば、日本でもよく聞くかもしれないけど、ギネスビール
あ、聞いたことありますね。
黒いビール。
ノリさん飲んでませんでした？
俺はあんまり飲まない。好きではないんだけど、日本でもよく売ってるそういう黒いビール。
はいはい。
生態学の勉強とかしてると、統計で T 検定って出てくる。分散分析とかの、
まあ、シチューデントの T 検定。
そうそう、シチューデントの T 検定と言われるよ。
はい。
だからフィッシャーの性格確率検定とか言うやん。
はいはい、
フィッシャー誰誰のと、だフィッシャーだったらフィッシャーが作ったやん。
はい。
シチューデントの T 検定は誰が作ったんかって言ったら、スチューデントなの
よ。お、生徒が作ったわけじゃないですよね。スチューデント。
どういうことやっていう。でも学生の T 検定っていうことなの
よ。あ、そうなんですか。スチューデントさんじゃなくて。
じゃないのよ。 この逸話は、まあ、この統計うんちくんちょっと脱線するけど、
はい、
この逸話は当時イギリスでギネスに、そのギネスのビール会社に勤めていた人が、
はい、
何かな、ごめんちょっと味かなんか忘れちゃったけど、その統計詳しくなったと、で、うん、いろんなその分析をするのに、まあ、会社のためにと思ってその T 検定を開発したんだって
。おー、ビール開発して検定も開発して、
そうそう、すごいでしょ、
すごいですね。
そのビールの会社のその仕事のために T 検定っていうのをあの考案したんだけども、はい、会社としてはなんかまあ知的財産みたいな感じで、その特別なその社員がね考え出した統計手法っていうのは外に出したくなかったのよ。自分の会社で囲いたかったから、
うんうんうん、
許可しなかったんだって、はい、その発表するの、
はいはい、
でも作った本人は何ていう方か忘れちゃったけど、自分がせっかく考え出したその計算手法を、
はいはい、
まあ、科学の役に立つから、
うん、
こう公表したいじゃない。
なるほど。
だからその匿名じゃないけど、ある学生っていう形で自分の名本名は伏せて発表したっていうのがスチューデントの T 検定です。これは統計うんちくですけどね。
なるほどなるほど、はい。
でこのダウンハウス近くのパブに話を戻すけど、このパブもなんかもう300年400年続いてると。
めっちゃ伝統あるじゃないですか。めちゃくちゃ江戸時代江戸時代最初みたいな。
だからダーウィンも常連でしたよっていう、まあ、そんな感じのパブ。
なるほどなるほど。
でこんなダーウィンパネルが、おしゃれパネルがあったりするわけ、
はいはいはいはい。
このダウンハウスの近くにと、ね、まあ、徒歩で全然行けるところにランの丘とダーウィンの子供たちが呼んでいた場所があって、
うん、
でランの丘っていう別の場所があるんだけど、よくよく調べたらそこではなくて、ダウンなんかネイチャーリザーブという別の、まあ、山というか、うん、丘が、まあ、当時のダーウィンの子供たちはランの丘と呼んで、うん、まあ、ダーウィンと一緒にこうピクニックに行ったりとか、いろんな植物とか昆虫観察に行ったりしてたんだって。だからそこ行こうと思って歩いて行ったら、ちょうど春でこんな綺麗なねお花が咲いていると、
うん、これ何ですか。
これはね、ブルーベルかな、青いベルって書いてブルーベル、何の仲間かよく分かんないんだけど、ランの仲間じゃん。これイギリスでその時期にたくさん生えてて、でもこれも綺麗だなと思ったんだけど、これもその在来種のブルーベルとスパニッシュブルーベルって言ってたから、そのヨーロッパの別の地域から侵入してきた外来種ブルーベルが今こうガチャガチャになってるらしいです。
それはあえてガチャガチャしたんですか。
いや今最近入って外来種です。
あ、
うん、
はいはいはい、
これが在来種だと思うんだけどね。
うん、
こう歩いてったら超黄色いお花畑もあったりして。
これは菜の花じゃないですか。
これは菜の花と思うやろ。
はい、
違うんです。
違うんですか。
菜の花はね、畑に、栽培してあっても一面の菜の花、別のところで。それなんでですか。なんで菜の花育ててんのかなと思ったら、
油じゃないですか。
おお、正解。
菜種油でしょ。
おお、正解。
ちょっと勉強したんで。
作ってるやん。日本だとあんまり、日本でも作ってんのかもしんないけど、菜種のためにそんな菜の花畑ってそんな作んないかな。そうです
ね。日本は作ってないと思いますね。
はい。でこの黄色い花なんやろうなとこう近づいていったら、まあこれは白い花なんやけど。これはね、サクラソウと呼ばれる仲間の一種。
ああ、なんか歌であるあれですよね。
も
ちろん。ちょっと歌忘れちゃいましたけど、なんか小学校、中学校で習った気がします。まあ、花の形知らないですけどね。
で日本だと、ピンク色の花で有名な、サクラソウといえば。
まあ、サクラソウなんで
ピンク色みたいな。ああ、そうかね。はいはい。で、日本だと、めちゃくちゃ珍しい。絶滅危惧種。
見たことないっす。
で、保全されている。
うん、
で園芸品種もたくさんあるらしいんだけど、日本でも、まあ、ヨーロッパでも園芸品種あるんだけど、野外ではもう日本ではもう俺も野生のは見たことないと。イギリスではこの白い桜草のやつが、そのダーウィンが子供たちとこう調べていたランの丘にこう一面咲いていて、
うん、
わ綺麗やなと。というのもダーウィンがこの、まあ、今度詳しく話すたいけど、ダーウィンがこの桜草の研究もしてたの。
お
う、それは花の形に2つのタイプがあって、まあ今日は簡単に話すけど、雌しべのこの柱頭が長くて雄しべのこの逆、雄しべが短いタイプと、うん、その逆で雌しべが短くて雄しべが長いタイプ、
うん、
その2つのタイプが共存していて、
なるほど。
でそれはなぜかっていうのがダーウィン調べたんですね。でその植物がこうやっぱわーって咲いてあって、 やっぱダーウィンはその自分の身の回りの植物を見てその自分の研究に生かしていたんだのと、そう思いましたね。
ちなみに見ましたか、中東？
見た。やっぱ両方あった。
お
だ、中東がポチンとこうこの真ん中から出てるタイプと、おしべの花粉の詰まってる薬がポツンってこう飛び出てるタイプが2つあって、で花をこう裂くとね、中身を見るとやっぱ短いおしべとかがこう入ってたり、うん、まあ、そういうの確認できましたね。でさっきの黄色いお花畑は何だったのかっていうと、この花で、
うん、
これも最初 何だったのなんて思ったんやけど、これもねその今の桜草に非常に近縁な種類で、
ちょっと変わった形というか、
変わった形してるね。まあ色はまあ遠目で黄色いんだけど、この花も咲き乱れていて、
うん、
でこれ英語だとカウスリップと、
チューリップ
カウスリップ、
まあでもリップなんでチューリップの仲間じゃないですか。
カウはあの牛のカウ、牛の英語のことカウっていうやん、それのカウなんだけど、
はい、
まあ、このまあ日本語にすればなんとか桜草の仲間なんだけど、
はい、
まあ、花の形ちょっと変わってるんで、でもこれもやっぱりそのおしべとめしべの長さの丈があると。これも咲き乱れていて、まあ、ちょうど春だからね、この花のシーズンだったんだけど、ダーウィンもこの花を見ていたんやろうなと。
なるほどなるほど。
最後のお花はこれはあのダウンハウスの近くではなく、さっき言ったケンブリッジ大学の近くで案内してもらって見せてもらったんだけど、これも同じ桜草の仲間なんやけど、カウスリップではなくてオックスリップ、オックスとも言う牛って、
はい、
メス牛とオス牛の違いだったかわからないけど、い
や僕もちょっと覚えてないです、ね。うん、
でこれはオックスリップと、まあ、英語の名前では呼ばれている桜草の仲間、これはねすごい珍しいやつ、もともと珍しい。あのイギリスでも、イギリスの、まあ、ケンブリッジってちょっと東側にあるんだけど、
はい、
その数箇所しか生えてない。もともと珍しいし、今は本当に草原とかなんかなくなってるやん、
はい、まあ、なんかこういうちっちゃい花が地球温暖化でなんかどんどんなくなって、それに付随して虫もなくなってるとか聞きますよね。なんか
でイギリス特にやばいの、やっぱ開発がもうこの4000年の歴史があるから
、うん、なるほどなるほど、
ね、湿地とかなくなってるんだけど、まあ、保全されてるところでこのオックスリップっていう珍しい桜草の仲間が生えていたんやけど、これ3種類目を紹介するの、その白い花とカウスリップとこのオックスリップ、
はい、
でこのオックスリップは最初その前に挙げた2種類の交雑したね雑種だと思われていたんだって。すごい珍しくて、雑種がこのオックスリップと呼ばれるものなんだろうなってなんかずっと噂されていたんだけども、この雑種じゃなくてこの独立したちゃんとした種類だよっていうのを示したのもダーウィンと。
もう何個研究やってるんだ
っていう、何個やってるんだっていう話で、
すごいですね。
で確かにこの種類にも、花の丈というかな、そのおしべとめしべの長さの違いみたいのがありましたよと。
なるほど。お、いい写真ですねこれは。
これはね、ほぼ唯一ちゃんと撮れた蝶々の写真で、
だいぶあれですね、あのパフォーマンスがいい子ですねこの子。
あ、
ね、止まってくれてるんでね、
はい、これはねコヒオドシというね、
あ、ヒヨドシチョウの
の仲間で、日本だと北海道と本州だともう高山蝶なの
よ、
コヒオドシと。
なるほどなるほど。コヒオドシのその何ていうんですか、禁煙種みたいなのが日本にもおると。
それをコヒオドシっていうんだけど、
はい、
これはね多分ねそれとは違う種類、ヨーロッパコヒオドシとか言われる種類かもしれないけど、まあまあ似てるようなやつで、
うん、
その基本的には寒いところにしかいない、
はいはいはい、はい、
イギリスだとそういう平地にもいるけど、まあ、この成虫で冬を越して、まあ、春少し暖かくなるとやっぱ飛び出して、
うーん、
わーと。
いや綺麗やな。
であとねやっぱ感動したのがね、クモマツマキチョウという、ツマキチョウっているやん。
うわ、どれやったっけ、ツマキシャチホコならして
る春先に白いチョウチョがもうほんと春先に出てくるツマキチョウ、まあ高知にもいるやけど、
なんか聞いたことあるんだけどな、
羽の先端がねオレンジ色。
あ、
そのツマキチョウっていうのはよくいるんやけど、
はい、
クモマツマキチョウはいわゆる高山チョウで、
はいはい、
もう2000メートルくらいの長野県とか岐阜県とか山梨県とかそういうのいなくて、すごい人気のある日本だと、
うん、
チョウチョなのね。そういった本州の高山帯にクモマツマキチョウ分布してて、北海道にはいないね。だから日本人からすると 鉱山のねすごい人気のある蝶々なんだけど、ヨーロッパだと平地に普通にいるのよ。
うん、
でイギリスでいるかなと思ったらちょうど晴れ間がパーって出てきて、あのメア屋敷のところとかシュルズベリーの近くの山歩いてたらやっぱパッと飛び出して、
うん、
いるわと思って、もう写真撮りたかったから追いかけたんだよね。でもなかなか止まらない、
うん、
だから鉱山のその日本だとこう渓谷沿いをこう飛び回る蝶々結構飛ぶの早い、だから平地にいるからヨーロッパ
は、はい、
なんかもっと軟弱にフラフラ飛んでんのかなと思ったら、
はい、
飛ぶの早かったです。
いや
で追いかけるんだけどなかなか止まらずに、
はい、
息が切れてきて足が上がんなくなって、
はい、
クモマツマキチョウいるから空気薄いのかなと思ったけど平地だから変わらんよ、
はい、
空気あるよ、ね、
なんかもうプラシーボ効果じゃないですけど
そうそうそう鉱山かと思って足が動かないけど、単純に俺の筋肉が酸素不足でした、
運動不足ですわ、
運動不足でしたそんなの一人で興奮してました、ね、普通に疲れて。
日本は割と昆虫に対して子供が虫を取ったり、うんうん、昆虫愛好家がいたりしますけど、海外はあんまりそこまで虫に興味のある人がいないみたいな。
そうだ、ね、言いますよね。だから保全とかが盛んで、だから今回も昆虫とか植物見たのは割とあのネイチャーリザーブと呼ばれている、まあなんか保護区みたいな、国立公園じゃないんだけど、そういう
それに準ずるものみたいな、
そうそうそう、なんかなんとかトラストとか聞いたことない、あの保全団体 NPO とか NGO 団体が保護しているそういう土地があって、まあ、もちろん国立公園みたいなのもあるんだろうけど、そういうところにさっき珍しい植物とかこういった昆虫がいて、そういうところはやっぱ取っちゃダメだ、
うん、
取っていいのは写真だけ、
うん、
残していいのは足跡だけみたいな、もうそういう教育されていて、
なるほどなるほど、
取るとは何事やみたいな、やっぱそういう雰囲気ある。
じゃあもう網振り回してたらもう自分が取られるみたいな
本当そう、
ね、捕まっちゃうみたいな、うん、
で逆にそういう取っていいよ、なんかそこの場所じゃないと虫いないからさ。
あ、そうなん
ですか。畑とかになっちゃうからさ、
うん、
あんまいないやん。
あ、じゃあもうあれか、興味持つ持たないに関わらず、もうむしろまず最初からいないみたいな、
うん、取っていい場所にはいないみたいな。だから日本の雑木林とかすごいのよ。
あ、まあ、確かにやっぱ子供の頃に適当に捕まえて虫かご入れて観察とかしてるから、
う
ん、まあ、こういう、
そうね、
あれですけど、そういうのに触れてこないと、まあ、興味も湧かない、
なかなかね、ただ保全とかはやっぱあの盛んで、まあ、バードウォッチングとかも盛んで、
うん、
でまあ、保全盛んなのはなぜかというと、やっぱり自然がこう失われてきたからな
んで、うん、
だからこう自然を回復してまた復元しよう、で市民の人もその保全活動に参加しようみたいな機運はすごい高まっている、
うん、
で日本の保護とか保全の生態学とかもやっぱイギリスがね先端行ってるから、うん、やっぱ参考にすべき点は多いんだけど、
うんうん、
そういった市民との連携を含めてね、
うん、
でなんで保全が盛んかというと、やっぱり自然が日本よりもさらに失われていったから、
うんうんう
ん、なんとかしようっていう研究とか活動が盛んっていうのはあるわな。
なるほど。でそのダーウィンがいた時はまだワンサカワンサカいたと、
まだマシだったでしょうね。
だってほら両手に持って口にも加えるぐらいでしょ
まだマシだったと思うけど、とはいえイギリスも歴史が長いから、
うん、
だから4000年くらい前には人が入植して、で割と人口も増えたでしょ、あんだけ
温帯ですし、
うん、いい場所にあるからね。
はい、
で木をとりあえず切り開いて、
はいはい、
寒いと、まあ、あんま森林が再生しないとかあったんでしょうけど、
うーん、
だからダーウィン当時からも、まあ、自然はある程度は失われていたとは思うけどね、まあ、
だからこそ、なんかそのなんちゃら島みたいなところに行きたかったんじゃないですか。
あ、テネリフェね、
はい、
あれ熱帯のね、
はい、は
い、でそんなダーウィン今どこにいるかというと、
はい、あの世じゃないですか、
まあ、いろんなところにやっぱダーウィン像があってですね、
はい、
このさっきも言ったけど、あの自然史博物館っていうのがあって、
はいはい、
ね、大英博物館ってよく聞くやん。
よく聞きます、
ね、よく聞くやん。
かっこいい名前の
ブリティッシュミュージアムっていうのかな、
はい、
あれはね自然史の博物館じゃないのよ。だから文化遺産とか、
うん、
ロゼッタストーンとか置いてあるのよ。
ロゼッタストーン、
エジプトの文字を初めて解明できたこの石板みたいな、
ヒエログリフの石板
そうそう、そういうあの世界史の教科書に出てくるような、うん、世界各国のそういった文化遺産とかがたく ックさんもとんでもない数収蔵されてるのが展示されてるのが大英博物館、
はいはい、
ブリティッシュミュージアムで、ナチュラルヒストリーミュージアム、自然史博物館はまた別なの
よ。
また別個で巨大な博物館があって、
あ、行きたいっすね。
で、日本の場合は国立の自然史博物館ってないんで、
聞かないですね。
そう、だから上野とかにその国立科学博物館ってあるんじゃない。 あれは科学全体で、
はい、
その生物学というかナチュラルヒストリーだけじゃなくて、うん、いろんなのが集まった科学博物館で、日本は自然史博物館国立のはないから、沖縄に作ったらどうかみたいな運動とかはずっと続いてるらしいんだけど、
作ってほしいですね。
作ってほしいけど、やっぱでもイギリスのこの国立の自然史博物館見たらもうでかいし、
お、
伝統もあるし、
お、
これはもう今すぐにはこんなんならんわ。
なるほど、
伝統がすごい。でこうエントラーさん入るとこうバーッとこう広いホールがあって、
はいはい、
天井にこのクジラの骨格標本がぶら下がっていると。
お、
だからそれがやっぱ有名なねこうデザインになってるけど、クジラはクジラでまたこのダーウィンゆかりがあって、クジラはやっぱ海の中にいる動物やん、
はい、
で種の起源にも書いてあるんだけど、ダーウィンはクジラは他の動物から進化したんだと、
うん、
なんか馬から進化したとかなんか予想したの。
ああ、な
んだったの。
実際はカバです。確か
カバに禁煙だね、
はい、
今の現世の動物だったらね、
はい、
でもそのやっぱ根拠はあって、なんか足に該当するようなヒレのなんか痕跡的な骨がなんかクジラの中に埋まってるらしいの、ね、
はい、
でもその絶対使わんやん、その骨がポチって残ってても、
はいはい、
なんか一応骨格としてあるから、ダーウィンはきっとその昔は4本ね足があって、それの痕跡が残ってるんだと。でクジラになんか似た動物がいて、ね、馬とかその陸上の動物やん、
はい、
でそっからクジラが進化したなんて当時の科学者はバカにしてたの
よ。まあそりゃそうでしょうね。
でもダーウィンはその種の起源で、いや絶対その哺乳類から進化したんだと主張したんだけど、その何の動物から進化したのかは当たんなかったんだけど、動物から進化したっていうのは当たってた、
ね、まあもうおおむね合ってます、
ね、おおむね
合ってます、おおむね合ってます、
はい、自然史博物館のこの大ホールを見渡してるのがこのダーウィン像という。
今回白なんですね。
白やね、ここは。
なんかさっきから黒いの多かった
ですけど、黒い、まあ、外は
室内なんで、ね、
外は銅像みたいな感じですね、
はいはい、
この博物館のこのね白い像ですから、これを拝んできました。
なるほどなるほど。
とまあここまでいろいろどこ観光したとかどこ訪れたとかいろいろ話してきましたけれども、
はい、
やっぱ海外旅行して一番こうびっくりしたというかこうためになったなっていうのは、
はい、
なんかこう観光地で何を見たかというよりかは、そこに普通に暮らしている人たちの日常といいますか、
はい、
イギリス、まあロンドン含めてやけど、
はい、
みんなフレンドリーやったね。
あ、そうなんですか。
うん、純気くらいみんな。
え、でも僕もあれですよ、緊張しますよ、やっぱ
人見知りとかする。
あの初めて会う人だったら、
はい、
緊張するんで。
なんかね、電車の中とか、
はい、
そういうさっきのパブみたいな、
はい、
隣の人同士がよく喋ってる。
マジっすか。、
うん、で大盛り上がりしてたり。
大盛り上がりしてるんですか。
割と真面目な議論とか初対面の人とやって、
日本でやったらもうさらされますよ多分。
なんやってなるよ、
もう TikTok でバズりますね、それ。誰かが撮って。もうなんか電車で騒いどるやついたみたいなので、
なる、ね、
多分騒がれちゃうんで、うん、日本はやっぱやろうと思ってもできないですね、うん、まず
なんかあともう本当簡単な挨拶とかね、ありがとうとか、なんかナチュラル、全然飾ってなく普通に自然に出てきて、
いいっすね、
いいなと思って、
いいっすね。
それが例えばイギリスの戴冠式の映像とかもそうだったんだけど、まあ、サッカーのワールドカップ見ててもそうだったけど、イギリスはやっぱ人種もいろいろやっぱいて、
うんうんうん、
アフリカ系の人もいるし、そのインドとか中東系の人もいるし、
はいはいはい、
子供同士、その白人の子供と黒人の子供、友達で普通に喋ってんね。で彼ら、まあ、多様性大事とか言うけど、なんか子供にしたらさ、もう生まれながらに隣に友達いたら普通に長くなるやん、何も考えず、うん、
はいはい、
なんかそんなのがナチュラル、非常に。
なるほど。
でなんか細かいネタやけど、なんか電車のなんか新幹線みたいの、まあまあ新幹線みたいに乗ってて、4列シートあるやん、22で向かいや、
はいはい、
で通路挟んで、
はい、
両側にあるやん、
はい、
片側におばちゃん2人が乗ってて、
はい、
もう片側の 4人のそのボックスシートみたいのにお姉ちゃんが1人乗ってて、
はい、
親子が入ってきたと、
はい、
で少年がなんか松葉杖ついてる。少年つっても俺より体全然でかいけど、でお母ちゃんみたいな人がいて、
うん、
でその少年とお母ちゃんは別々のボックスに分かれて座ったの、
はい、
したらお姉ちゃんが気使って片側にいた、
はいはいはいはい、
私がこっち映るから、
はい、
2人で同じボックスシート座ればみたいな、
はいはいはい、
提案して、はいはい、まあ、そういった提案がさりげなくこうできるのも素敵だなと思った
ら、お素敵ですね。
したらその兄ちゃんいいよいいよみたいな感じで、はい、あいいんやと思って、
うん、
でその次の駅でそのお姉ちゃん降りたんよ、
はい、
そうしたらその兄ちゃんはそのお母さんの言ったボックスシートに移って、
はい、
そしたらおばちゃん2人組がやっぱそっち座りたかったんかい会話普通にして
大阪か
そうそうそう大
阪大阪なんかイギリスは、
うん、でおばちゃんとそのお兄ちゃんで普通そんななんか日本ではあんまね想像しにくいけど
大阪のおばちゃんでも言いそうですけどね。
そう笑ってんのゲラゲラおばちゃんが。
おまあだって一歩間違えたら失礼ですからね日本そういうのないですよね。
そうそうそう、
うん、
だいいなと。
友達同士なら言いますけどね、お前やっぱこっちかこっちやったんかよとか言いますけどさすがに初対面の人には言わないかな
そんななんかね同じに人間だけどねこういった文化とかねそういう違いあるなと思って、そういう経験はやっぱいいとこ、まあ特に海外旅行のいいとこなんじゃないですかね。
僕もしたいですね。なんかちっちゃい頃になんか海外行ったことあるんですけど、なんか中学高校、まあ今とか行ったら多分全然見るとこも違うじゃないですか。どっか行きたいですね。
いやもう若いうちにね、
若いうちにちょっとマレーシアあたり、
ああね、
虫むっちゃ取りたい
です、ね、はいはい、そういうのはいいと思う、うん、だから本当はやっぱ言葉とか文化違うんで、
あ、自分英語喋んないですよ僕。
いやだから分かんないくらい、この分かんない感覚久しぶりやと俺も言葉もなんか よく分かんないのはあるし、
まあ、久しぶりに喋ったから、
この電車の切符どう買ったらいいのか分かんない感覚、
あ
もうコロナね、なって旅行行けなかったし、
はいはいはい、
あこういう感覚やったのかと。
へ
で海外の虫を見て見た時の自分の興奮度合いも、あこういう感覚やった
の思い出したわ、
思い出した、また行こうと思って。
ああいいっすね
っていう旅でした。
ちょっと質問なんですけど、イギリスって飯がまずいって言うじゃないですか。
あ、
ね、なんかチラチラ聞くんですけど、どうしたかご飯は。
いやーそれはね、まあ一理あるというか。
一理あるんですか。
まずいのはまずい、まずいというか、
まずいのはまずい。
さっき紹介したあのダーウィンの家の近くのパブとか、
はい、
日曜日行ったらなんかスペシャルサンデーメニューみたいなあって、
うん、
ステーキみたいな、
はい、
ちょっと頼もうかな。頼んだらまあ高いんやけど、
はい、
ステーキのそのお肉とフライドポテトとグリーンピース茹でたのがバンって出てきて、
はい、
味付けがほぼないの
よ。あなるほど。
でこれ自分で塩コショウ振って、でなんかソースとか聞かれるからなんかよくわからへんから、まあ、ケチャップとか言うんやけど、
はい、
塩コショウとケチャップで食べるんかなという。
なるほどなるほど。
まあかといってグリーンピースとかなんか肉もなんか素材がめちゃくちゃいいわけでもなくっていうイギリス感はありました。
あじゃあまずいというよりかは
そっけないか、
ね、あなるほどなるほど、そういう感じか。ちなみに何食べました他。あ お菓子とか、あのもらったチョコレート美味しかったし。
あチョコ美味しかった。
なんかいろいろフリーみたいな書いてあったじゃないですか、
はいはい、
やっぱ食っても僕チョコ大量に食ったら気持ち悪くなるんですけど、まあ、あれ15分ぐらいで全部食べたけど全然痒くならなかったし、いや美味しかったです。
あの意識高い系チョコレートだと思うけどね。
僕のお母さんにもちょっと勧めてあげたいですね。なんかいいチョコレート見つけると自慢してくるんですよ僕のお母さん。このチョコレート良かったよみたいな、全然体調悪くならないよみたいな言ってくるんで、ちょっと僕のお母さんにもお勧めしたいですねあれは。
ね、グルテンフリーとかそういうビーガンってあのベジタリアンの人とかね、
はいはいはい、
食べても大丈夫なチョコレートとかなんか売ってましたけど、まあ有名なのはフィッシュ&チップやで。
おお、フィッシュ&チップってイギリス発祥でしたっけ。
まあイギリスで有名なんじゃない。パブでその白身魚のフライみたいなのと、まあチップはあのフライドポテトのこと、
はいはいはい、
英語だとアメリカとかだとフレンチフライっていうと思うんだけど、
はい、
フレンチってフランスやん、
はいはいはい、
まあ、イギリスだとチップというらしいよね。それ有名、まあまあ食べたけど まあまあ美味しいけどね、
うん、
大体は半分くらいはタイ料理食べてましたね
どこ行ってもタイ料理ですね、
はい、美味しい、タイ料理美味しく、多かったしね、まあ、移民の方が多いんでしょ
う
ね。
ああ、なるほどなるほど。あれちょっと個人的に質問なんですけど、物価どうでした？なんかめっちゃ高くなってるみたいな。
物価高すぎてある境地に達したわ。
どういう境地
だからね、なんか数年前アメリカ行った時はなんか数割増しだなと、
うん、
高いっていうのもあるしね。だから物価がもともと高いっていうのと、日本よりね、
はい、
まあ、あと円安の影響もあるね。
あ、
そういう1ドル1ポンドなんぼっていうのもあるし、
あとウクライナの、
そうそう、戦争あるから、そういう、
はい、すげえ光熱費が爆上がりすぎてみたいな、はいはい、ありますよね。
光熱費ね、そういうガソリン代の影響でいろんなものが高くなってるっていうのもあって、
はい、
ざっとそのホテルとかロンドンで、宿泊したら2万円くらい、ホテル
が2万、1泊
で。東京も高くなってるけど、東京でアパホテルとか東横インとか、まあ、昔もうちょっと安かったのけど、今大体1万円くらいな。
へ
え、倍やね。
うーん、
でレストランでそのタイ料理とか、さっきフィッシュ&チップでビール1杯飲んだら日本の感覚の倍した、2倍。
おお、
だから2000円でね、ビール飲んだら2000円くらいするけど、それが4、5000円するって、
お、
結構やん。
結構っすね。
2割増しとかじゃないから、
あ、
これきついなとか思ったけど、
はい、
俺が旅行するのは1週間くらいやと、高田が、
はいはい、はいはい、
で1週間滞在して倍コストかかるってことは、
はい、
日本にいた時の2週間分やと。
ほう、
で今後俺日本に帰ったら、
はい、
別に2週間も3週間も4週間も暮らすやん、
はい、
だから2週間分かかってるだけやと
開き直りの境地で
普通に食ってました。
まあそれはやっぱそういうとこ行ったんでね、もう食えるものは食っとかないとあれなんで、はい、もったいぶるのは良くないと思います
っていう旅でした。
いや楽しそうで良かったっすわ。
じゃあ今日はこの辺で、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。